聖書は一貫して神様の働きは決して途絶えることがないということを告げています。先週まで、この1月は創世記で、そして2月に入りまして出エジプト記となります。物語は変わりますけども、しかしやはり神様の働きというのは一貫しているということを私たちは見ることができます。これは今の私たちもそうで、部分的に見るならばこうしたコロナである、他の地域ではコロナのことによって集まりを制限しなければならない、牧師と数人の奉仕者のみで礼拝を行う、多くの方々は礼拝の出席が途絶える、それだけではなくて年齢のことがあってどうしても今日は礼拝には行けない、また信仰的にもそうしたことを人間的には迎えることがあります。しかし聖書は一貫してそれで終わりではない、全世界に福音が述べ伝えられてそれから終わりが来ると、十字架それが終わりではない、復活の御国の希望は必ず与えられてそれで終わると、それも聖書はいや何があっても、私たちのそれは揺るがないんですよ、もう微動だにしないんですよという、そういうことではなくてむしろその困難がいろいろ押し寄せてもう揺れ動かされて地も揺れ動く、そういう中にあって、しかしなお十字架は私たちと共にあるのだ、そういう慰めに満ちているのが神様の救いです。この出エジプト記のこの冒頭もヨセフと共におられて恵みを与え続けられる、でそれがヨセフにとどまらず、そのヨセフを奴隷とする主人、あるいはヨセフが捕らえられた監獄、またひいてはその大飢饉に陥るそのエジプトをさえも救いに導き、またそのことを通してヤコブの家族をも祝福した、その神様はイスラエルを豊かにされたんです。ところが、どうやらエジプトです、政変が起こって王朝が変わってしまう、ヨセフを知らない王様が起こる、で王様が変わるということはもう前の王様、そういう王様に関係するものというのは敵になってしまうわけです。そうするとヨセフ、またヤコブの家族イスラエル、前の王様の関係でここにいるんだ、王様が変わったということで一軍も反乱するかもしれない、これヨセフを知らないからなんですね。ヨセフを知っていたらヨセフとエジプトの関係というのはそういう関係ではない、ただただヨセフは何の縁もゆかりもないところがかえって奴隷になっていたにもかかわらず神様の恵みによってエジプトをも祝福した、王様が誰だという問題ではない、知らないので、神様を知らない人にとってはかえって神様の祝福っていうのはもう価値のないものと見られてしまう、自分の利害関係でイスラエルを虐げるということになってしまう。しかし奴隷であったヨセフを祝福された神様はイスラエルが奴隷となってもなお祝福される、どれだけその神様の祝福恵みをそれは価値がない、そんなの無意味だと退けようとしても神様はそれ以上の恵みを持ってイスラエルを強めてください。出エジプト記が本当そうです。神様の祝福、その神様の絶対的な 権力が大きくなればなるほどエジプトもそのファラオももっと大きな力で、いやそれに屈するもんかという、まあ、一見せめぎ合いのように起こっても、にかえってそのことによって人間の愚かさ、人間の無力さが表されて、神様こそが私たちの主であるとついに神様が完全勝利される、まあ、これは新約聖書の使徒の働きでもそうですし、私たちにおいてもそうです。使徒の働きでも教会は迫害に迫害を重ねられ、そしてもう各地に散らされてしまいます。ところが散らされたがゆえに福音が全世界に広がっていく、その働きはそこになんか大きな塊があってドーッと大きな勢力になったではなくて、むしろ散らされてもう一人二人、ところがその一人二人から大きな働きが始まって教会があちこちに起こる。一人から始まる。創世記も最後はこのヨセフという一人から始められ、そしてこの出エジプト記においてはモーセという一人の人から、まあもともとそのイスラエルの歴史もアブラハム、イサク、ヤコブ、本当一人の人を通して働かれたように、このところでもモーセという一人の人を神様はあえて選ばれます。そのモーセの誕生というのはもうとうとうファロー、エジプトの王様が男の子が生まれたらナイル川に投げ込めと、それでも、まあ、ある家庭が男の子をその3ヶ月間ずっと隠しておいた、まあ、しかしとうとう隠しきれなくなったっていうことで、ナイル川に投げ込むのではなくてそーっと置くわけです。ギリギリの決断です。ちょっと何か言われたらもうその男の子がダメになるどころではなくて、お前隠していたんだなっていうことで、まあ、自分たちも危ない。しかしやっぱ子供かわいさで、そんな残酷なことはできない、他人事だとちょっとそう感じるかもしれませんが、しかし、まあ、歴史上私たちは本当に自分自身が生活していけないとなった時に、例えば今でも、まあ、中国戦争中中国に渡った日本人たちがもう自分たちしか帰ることができないと、自分の子供を中国に置いて帰ってきたとい う, いう中国維持孤児、自分は本当は日本人なんだけど、そうしてまあ言って簡単に言うと家族に捨てられてしまった日本人として育てる、生まれていく育っていくことができなかったという人たちがいる。あるいはもっと貧しい時代になったら、まあ、子供を養っていけないから奉公に出す、でも自分の犠牲になってもいいから子供を何とか生かしてくださいという過程も確かにありますけども、うん、自分たちが生きていくにはもう子供を切り捨てるしかないということも実は多く行われてきた。私たちはそんな簡単に親の愛っていうものは本当に尊いものでと言えるに存在ではないのだ。じゃあこのモーセの親たちは、まあ、3ヶ月が長いのか短いのかはとりあえず置いとくとして、その3ヶ月間というその期間隠しておいたのは、新約聖書ではそれは2人の信仰であると言われています。つまり自分たちが子供かわいさに以上に神様が命を、つまり自分の手でその命をどうこうするということに対するその恐れ、この命は神様が与えてくださった神のものである、その神のものに人が手をかけるということにおいて、それは冒涜だ、できない